皆さんこんにちは。昨年2月以来の久しぶりのご用で、このように今日も皆さんと礼拝を捧げることができることを本当に心から感謝しております。2月に、悲しみのうちにというふうに紹介していただいたんですけれども、そうですね、2番目のまた長男の、いぶきくんが天国に行きましてね、でその彼の存在なくしては私たち家族の話はできないぐらい、本当に彼はもう私たちにとって祝福そのものでして、スーパーエリートですよね。もう生まれてすぐ天国に、もうイエス様にも気に入りという感じで、羨ましいなと思うと同時に、でもまだ行くわけにはいかないので、イエス様よろしくお願いしますと思ってるんですけれども、それで、2月にこちらで奉仕させていただいた本当にすぐ後ですね、3人目が与えられていることが分かりまして、今日こうして皆さんとお会いできたことも本当に感謝しています。私のことはそれぐらいでいいんですけれども、7月からいよいよこの立川の教会に新しい牧師先生が招聘されてくるということを聞いております。改めて、皆さんにおかれましては主にあって心からおめでとうございますと申し上げたいと思います。こうして新しい働き人が使わされてくるというのは本当に嬉しいことですし、教会にとっては新しい風がこう吹き込んできて、本当に嬉しいフレッシュな時代を迎えますよね。で今度いらっしゃるその寺村さんご夫妻なんですけれども、私も実はとてもお世話になったご夫妻なんですよ。彼らはですね、私自身が進学校を卒業してすぐ仙台の福音自由教会の伝道師として招聘されまして、その時仙台の教会は石巻に震災復興支援以降ずっと支援を続けていて、いよいよ石巻に教会を、そして剣道しようという年に私は伝道師として使わされたんですね。で、といっても仙台と石巻って東京から見たら近く見えるかもしれないけど、結構大変な距離なんですよ、移動するのはね。でその時とばかりに寺村さんたちがお仕事で震災復興支援の文脈で石巻に出向してきてくださって、石巻に住んでですね、そして石巻の教会のメンバーとなって、その教会で誠実に、そしていつも朗らかに、そこにいてくださった。そのことが仙台の教会の者たちにとっても、また石巻でね集うようになっていた現地の方たちにとっても本当に大きな励ましであったことです。ですので、こんな素晴らしい寺村さんご夫妻が立川にいらっしゃるっていうことで、私にとっては、もう一方的に勝手にですけれども、より立川教会が身近に感じられ、身内のような感じで、覚えておることなんですね。嬉しく思っております。でその新しい、牧師の招聘、そしてそのゆくゆくはですね、主任牧師が交代していくっていう、そういうことを計画しておられることを聞いていますけれども、そういう立川教会のためにメッセージをということで、恐れ多くも皆さんの大事な日曜日をお預かりしましてですね、変化の中にある立川教会に神様が何を語ってくださるかということを期待してまいりたいと思うんです。ところでですね、教会、その教会の進化、真の価値、進化は、教会が創立されて30年、あるいは創立50年経ってみないと、その教会の進化がわからないというのは、よく言われていることなんですね。まさに、牧師の交代であるとか、あるいは教会のメインのメンバーが、世代、2代目、2世目、3世目に、こう、世代が継承されていく、そういう中でも教会が変わらずに福音を豊かに証しし続けていくことができるか、それが分かるのは30年50年経たないと分からないっていうんですね。 教会が時の経過とともに空洞化していく、信仰が形骸化していく、そのことを狙っているのがサタンです。サタンは常々教会が虚しくなっていくことを狙っているわけですが、そのサタンの側からすればですね、牧師の交代、あるいは新しい先生がやってくるなんていう、その教会の変化の時というのは、教会をぐらつかせる絶好のチャンス。牧師の交代においてサタンの目標は、教会を分派に陥らせる、それがサタンの目標です。当面の目標で、サタンにとっては教会を分派に陥らせて主にある一致を壊そう、そのためには教会の中にこうひとたび不信感や不満や嫌悪感、そういうものをこう立ち込めさせればいいわけなんですが、一度それが立ち込めさせられればですね、あとはサタンにとっては簡単です。教会が分裂していき、そして内容のない教会にしていくっていうのはサタンにとっては簡単なんですね。そのサタンにチャンスを与えないために、私たちはこの変化の時代をどのように乗り越えていくことができるのでしょうか。今日は神様が愛したこのコリントの教会へのこのパウロの痛烈な言葉にあえて耳を傾けていきたいと思うんです。すみませんちょっと荒れておりますけれども牧師の交代、あるいはその新しい牧師先生がやってくる、教会が変化していく中にあって、教会が減衰していく、力を失っていく、行き詰まっていく、そうではなくて、いやむしろ新しい先生がいらっしゃるというのは祝福ですよ。その祝福を祝福のままに受け止めて教会の力とさせていただくためにはどうしたらいいのか、パウロがコリントの教会に送った手紙から今回は教えられてまいりたいと思うのです。一言お祈りして、メッセージに備えます。私たちの愛する天の父なる神様、あなたは世界をあまねくご覧になって、今日この時というこの場というのを選んで立川教会のために語ってくださることのできる方です。あなたに耳を傾けています。あなたに心を大きく開かせてください。主よ、あなたの語られること、そのことによって私たちが作り変えられることを望むことができますように。語るこのものは本当に欠けの多く、また扱うこのテーマがこの小さきものにはあまりにも重たいので恐れがあります。主よ、どうぞ憐れんでくださって、このものを今一度あなたの御霊によって清めて、あなたご自身が現れ、私のことは主よ十字架の陰に隠してくださって、あなたが必要なことをまっすぐお語りくださるようにお願いいたします。変化の中にある立川教会をあなたが確かに祝福の道へと一歩一歩導いてくださるために、どうぞこの御言葉の時を豊かに用いてくださるように憐れんでください。御手にすべてを委ねます。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。今日のこの御言葉から教えられたい第一のことは、私たちは御霊の人として歩もうということです。御霊の人として歩む。なぜこんなことを言うかというと、コリントの教会にこの時分派が生じていた第一の原因は、コリントの人たちが救われたのに、それでもなお未だに肉的な歩みをしていたからなんですね。 まあ、世界には2種類の人がいますと。生まれながらの肉の人と新しく生まれた御霊の人です。肉の人と御霊の人がいる。そのどちらかしかいないはずなのに、コリントの人たちよ、あなたたちはこのどちらでもないねとパウロはここで言うんですね。生まれながらの肉の人、新しく生まれた御霊の人、いやしかしコリントの人たちは確かに主イエスの十字架を受け入れ信じたのかもしれないけれども、でも彼らの歩みはいまだに肉によっていた、自分の我によっていた、自分の欲によっていた、あるいは自分たちが持っていた豊かな知識に頼っていた。彼らは御霊に頼ってなかったんです。救われた、確かに救われたかもしれないけれども、いまだに肉によって歩む、肉の人的御霊の人というのかな、肉の人的クリスチャン、肉的クリスチャンとでも言いましょうか。3種類目の人たちがいるとしたら、それはコリントの人たち、あなたたちだよねとパウロはここで叱責しているんです。このように怒られてしまうコリントの人たちは、では果たして特別に信仰が弱い人たちだったんでしょうか。しかし実際のところ、妬みとか嫌みとかが交わりの中にこう入り込むという時というのは、実はとっても簡単であっという間なわけです。いかにも静かに、とても素早く、スルーリと深くに浸透してきて、気がついた時にはその罠に心を奪われそうになっている。まあ、サタンのやり口はいかにも鮮やかだなと言うべきなんでしょうかね。少しの油断が落とし穴になる。まあ、私自身ですね、石巻教会の街道建築の際、こういう経験をしたんです。石巻の教会を建築する際、材木をね、この海外から輸送してくるっていうことになったんですけれども、建造式は何月何日にしましょう、これを目標にして、建築のスケジュールを一個一個立てていくわけですよね。でしかしある時にある材木が届かないっていうことが起こったんですね。ある材木が届かない、1日経っても届かない、2日経っても届かない、そしてその担当の方とも連絡がつかない。いや、どうしたことかと。そうしますと、一つの材木が届かないと他の奉仕の方にも影響があるわけです。例えば業者とこう連絡を取る奉仕の方もいるし、現場に、ね、こう材木が届かなくてこう説明しなければならない方たちもあるし、あるいはこう新しくスケジュールを管理し直す必要も出てくるかもしれない。たった一つの材木なんだけれども、それを取り巻くいろいろな方たちがやきもきやきもき、ピリピリピリピリしだす、そういうことがありました。そんな時のある祈祷会で、当然祈りの課題をこう分かち合う中で、あの材木がまだ届かないんだよっていう話になるわけですよね。誰からともなく当然その話になってくるわけですから、けれども、なんでこううまくいかないのかな、どこそこのあの業者の手際が悪いんじゃないかな、あるいはあの連絡をねくれるべきあの人がね、なんかこうもたもたしてるんじゃないかしら、こう誰それさん、どこそこの会社とかね、みんながこういろいろ話す中で、だんだんこう犯人探しのような雰囲気になってきたんですね。そしてこうなんかこうどこに向けたらいいかわからない、みんなのピリピリ、みんなの苛立ちの矛先をもうここって決めちゃいたいみたいな、そういう嫌な雰囲気になった。重苦しい雰囲気、重苦しい雰囲気なはずなのに、皆さんも似たような経験ないですか。そういう明らかに嫌な雰囲気なはずなのに、心の中に変な愉快な気持ち、そのなんか 誰が犯人なのかを探すちょっと楽しんじゃってるような黒い気持ちがこうあるのがね、わかる。でそういう言うなれば黒い喜びとでも言うようなそういう気持ちがね、わわわっと湧いてくるときに、あ、これはサタンから来てるぞとこう直感的に私なんか思いましたけれども、そうしたらその時すかさず牧師先生がですね、気をつけた方がいいですよとこうおっしゃったんです。気をつけた方がいい。サタンはあらゆる方法を使って私たちが愛し合って支え合って神様の計画を成し遂げようとするのを邪魔してくるんですよ。こう先生が一言おっしゃった時にみんなの目に、ああそうだったとこう目が覚めたんですね。そうだった、危ない、サタンにチャンスを与えてしまうところだった。こうしてみんなの心がイエス様の方に向き直ることができた、目を覚ますことができたっていう、そういう経験があったんですね。私たちは、私たちクリスチャンの交わりの中に肉的なものを少しも許しちゃならないんですよ。サタンのつけ入る隙を許しちゃいけない。私たちが真に御霊の人でありたい、御霊の人であり続けたいと願うなら、サタンはいつも私たちの隙を狙っていますから、そうである以上は私たちは常に戦い続けなきゃならないですね。誘惑と戦い続けなきゃいけない、サタンからの攻撃に挑戦にこう戦い続けなければならないんですけれども、それでも私たちは御霊の人でありたいと願い続けようじゃないですか。肉的クリスチャンじゃダメなんですよ。御霊の支配に私たちは生きていきたい。今日の応答の賛美は、キリスト教会の主よという賛美を選びましたら、午前中の お祈りの時にね、この賛美知ってる？知らないみたいな感じで、もしかしたら立川の教会では初めて賛美する歌かもわからないですけど、メロディーはね、耳慣れたメロディーで、キリスト教会の主よっていう、こういう賛美ですね。でこの賛美の歌詞が、ね、素晴らしいんですよ。聖霊あふれ注ぎ、心を砕き改め、従い行かせたまえっていう、こういう賛美ですね。私たちは肉をまとってますから、もうついつい肉でも、そうじゃダメなんだと、御霊なんだと、御霊の人として歩むんだ、主よ、教会の主よ、私たちを御霊で満たしてください、御霊が私たちの歩みを導いてくださいと、こういうふうに主を見上げ続けるものでありたいと思います。もし御霊が私たちのうちに自由に働いてくださるならば、もう私たちは恐れなくていいです。主の恵みを味わいて大胆に歩んでいくことが、恵みを楽しんで歩んでいくことができるはずなんですね。御霊の人として歩もうというのが第1点目のことでした。第2点目は、働き人についての理解を正そうということです。働き人のについての理解を正す、コリントの教会が分派に陥っていた2番目の理由は、彼らの働き人、つまり牧師についての理解に歪みがあったからなんですね。この歪んだ理解をしていたコリントの人たちに対して、パウロは、私が植えてアポロが水を注ぎました、植えたパウロと水を注いだアポロという、こういうふうな説明をしています。立川教会で言うならば、植えた高橋先生と水を注いだ寺村先生と、こういうふうになっていくかもしれないですよね。まさに、つまりこれ何が言いたいかというと、2人の牧師先生は一見ズバリ全く異なる働きをしますよっていうことです。高橋先生のやってこられたことはやってこられたこと、でもこれからいらっしゃる寺村先生の やられることは、 高橋先生のやってこられたこととは別です、全く違います。これが教会が肝に銘じておくべきことです。植えると水を注ぐ、これは別ですから。別なんですけれども、しかしこの植えると水を注ぐという一見異なる働きについて、手を変え品を変えパウロはくどくどこういうふうに説明してるんですね。例えば5節、あなた方が信じるために用いられた奉仕者であると、そして主がそれぞれに与えられた通りのことをしたんだ、こういうふうに書いて、また8節では、植えるものと水を注ぐものは一つとなって働く、こういうふうにありますね。で9節は、私たちは神のために働く道労者なんだ、こういうふうにあります。つまり植えると水を注ぐというのは、まあ、一見全く違う働きなんだけれども、同じ神様から出た働きなんですよ。一見全く違う働きなんだけれども、互いに補完し合った一つの働きなんですよ。全く違うことをやっているように見えるんだけれども、イエス様にあって一つとなって前進しようとしてるんですよ。道労者なんですよ、というのがここで言っているパウロの説明です。互いの違いはあれど、そこに矛盾はないということです。幸いな立川教会にはですね、高橋先生という、 もう素晴らしく才能に満ちた、豊かな才能豊かな先生が建てられていて、そして陽子さんという、 もうチャーミングなご婦人が愛いっぱいのご奉仕を、ね、一生懸命してくださるわけじゃないですか。そして牧者として立川教会をこれまでずっとリードしてこられた。それに感謝するっていうのは大前提なんだけれども、でもそうであるからにはですね、高橋先生がこれまでやってこられたあんなことやこんなことを寺村先生にも期待したり、あるいは陽子さんがね、こんなことになってこられた、あれもこれもしてくださったことを智恵さんにもやってほしいなって思ったりしてしまいがちかな、どうでしょうか、してしまいがちかな、そうかもしれないな。しかしね、聖書ははっきり2人の働きは全然違うって言ってるんですよ。植えた先生と水を注ぐ先生は全然違うことしますから、同じようにはいかないです。同じ先生ではないです。どちらも全く違う働きをするけれども、どちらかが重要でどちらかが取るに足りない、そういうことではなくて、どちらも主にある一つの働きとして大切なんだっていうことを私たちは受け止めていく必要があります。もっと突っ込んで言いますとね、このことを踏まえて教会の皆さんにはこの2人の牧師をぜひ守って、罪の誘惑から守って差し上げてほしいっていうのが、この小さきものからの、お願いというのかな、私なんかから言われるようなことじゃないって思うかもわからないですけれども、道路者の端くれとして2人の先生のために皆さんにぜひお願いしたいなと思うんです。というのは、一見働きが違う、賜物が違う、そういうお二人についてですね、前の先生というか今の先生ですね、今の牧師先生に、新しい牧師先生についての不満だとかね、要望だとか、もう取り立てて言わないようにした方がいい。逆もそうです。新しい先生に今の先生のこうこうこうでさあでさあって愚痴をね言うようなことはしない。それなぜだか分かりますか。牧師も 罪人なんですね、実は。罪人なんですねというよりは、罪人のあの頭に近い方だと言ってもいいと思うんですけれども、で、新しい先生たちというのはですね、あの概して、まあ、寺村さんがどうか分からないですけれども、新しい先生方はあの大きなプレッシャーを抱えてますよ。立派な先生がね、前にいらして、僕もあんな風になれるんだろうか、僕はなれなかったらね、こういう裁かれるんじゃないか、プルプルプル、頑張るぞ、主よ助けてください、こういうふうにしてね、チャレンジに飛び込むわけです。そう飛び込んでくるときにね、あのある方からね、いや前の先生ってこうだったのよとかって言われたらね、あ、なんだそうかみたいな、こうちょっと複雑な変な喜びみたいなのを与えることになってしまう。で、ある私のね、知り合い、全く別の方ですけれども、本当に正直な方がいらしてね、こういうふうに言ってました。どうしてもね、あ、やっぱりそうじゃダメだと思いつつも、ああ、本当にやっぱりあなたが一番いい牧師先生だったって言われたいんだよねって。言われたいって思っちゃうんだよね。思っちゃいけないと思ってるんだよ。だけど、やっぱり、あなたが一番って言われたい、言われたいんですよ。言われたい時に、新しい先生のね、例えばよ、今の牧師先生が僕が一番って言われたいと思ってる時に、新しい先生に、この新しい先生はこういうところが問題ですと言われたら、ご覧なさいよ、やっぱり僕が一番なんじゃないかな、これね、ムクムクムク、そういう、なんて言うんでしょうね、自尊心をくすぐられるような言葉に出会うときに拒絶できないですよ。そうすると事態が非常に複雑になってきます。とてもサタンにとっては愉快な事態になっていくんですね。困りごとの相談の体で、こうなんか自分じゃない働き人の問題点をこう言われる。イエス様だったらね、イエス様がそういうふうに言われたら、下がれサタンとこういうふうに言えると思うんですよね。下がれサタン、あなたは神のことを思わないで人のことを思っている、こういうふうに言える強さが牧師自身にも必要ですし、またそういう心の強さあったらいいなと思うけれども、でもまあ難しい時もありますから、そこで教会の皆さんにはぜひ私からお願いしたいわけです。そういう罪の誘惑から、教会が複雑な問題に取り込まれていってしまうことがないように、守って、牧師を守って支えて差し上げてほしいな。それが2点目のことでした。3点目、まあ、第1点目はだから御霊の人になるっていうことですね。肉が挟み込まれてくる余地を許さない、御霊の人になっていこう、それが第1点目。第2点目は、その一見違う働きをしている2人の牧師も一人の神様が使わした働き人なんだ、そのことを受け止めつつ、その2人の間の歩調を乱すような関わりを慎んでいけたらいいなということが2点目のことでしたね。3点目のこと、それは私たちにとって一番大事なのは、パウロでもアポロでもない成長させてくださる神なんだということです。一番大切なのは成長させてくださる神です。6節7節で、くどくどパウロはこういうふうに言っています。私が植えてアポロが水を注ぎました、しかし成長させたのは神です。ですから大切なのは、植えるものでも水を注ぐものでもなく、成長させてくださる神なのです、とこうあるんです。21節読みます。21節ですから、誰も人間を誇ってはいけません。私たちが人間を誇りたくなる、そういう誘惑から、誘惑を、まあ、退けて、いつも神に目を向けていきたいなと思うのです。特にこの当時のコリントの人たちは、非常に豊かな知識でもって哲学的な議論をするのが大好きな人たちで、 先生方をお目の前にして、この先生は優秀だけど、この先生は有能だ、あの先生よりはこの先生って、こういうふうに品評会をするような、そういうあり方を、それで分派を引き起こしていたわけですね。そうやって自分の知識、自分の見極め力、そういうものに頼りながら、人間を誇って教師を選別するような見方、そうではない。私たちがこの変化の時、牧師の交代という大きな変化の時にあって、二人の奉仕者の違いに目が止まりがちなんですけれども、そうではなくて、人間を誇る誇りではない、主よ、成長させてくださるのはあなたですと、成長させてくださる神に目を向けていきたいと思うのです。誰も人間を誇ってはいけません。すべてはあなた方のものです。パウロであれ、アポロであれ、ケファであれ、また世界であれ、命であれ、死であれ、また現在のものであれ、未来のものであれ、すべてはあなた方のもの、すべては立川教会のものです。主が世界をあまねくご覧になって、最も良いとされた導きとして寺村先生が来られるんです。すべてのすべてをご存知の主が祝福としてくださるんですね。すべてのもの、すべてはあなた方のもの、あなた方はキリストのもの、キリストは神のものです。ローマ8章32節にはこうあります。私たちすべてのためにご自身の御子さえも惜しむことなく死に渡された神が、どうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。すべてのものは私たちのものです。あるいはエペソ1章23節にはこうあります。教会はキリストの体であり、すべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところです。すべてはあなた方のもの。このコリントの御言葉を立川教会に置き換えるならば、すべては立川教会のもの、立川教会はキリストのもの、キリストは神のものです。立川教会の新しい歩みを主が導いてくださる。私たちが主のものであり続けるならば、私たちに神の祝福が豊かに注がれる。新しい歩みを主が導いてくださる感謝と自信を持って、この変化の時を賛美いっぱい歩んでまいりたいと思います。すべてを与えてくださる主に信頼して、安心して、成長させてくださる神の御恵みを味わって、この変化の時を皆さん大胆に歩みを進めていかれてください。主にあってお祈りしつつ応援しております。一言お祈りいたします。愛する私たちの父なる神様、あなたこそ神であられ、私たちの主イエス様の十字架によって私たちの上にすべてのすべてを注いでくださいます。立川教会が今から大きな変化を迎えようとしています。祝福の時を迎えようとしています。主よ、どうぞ私たちを今一度御霊で満たしてください。肉の差し挟む隙間を、主よ、どうぞあなたがその御手で退けてくださって、私たちが御霊に満たされて心いっぱい賛美する教会であり続けることができますように。成長させてくださるあなたにただ一点焦点を定めて歩みを続けていくことができますように。いろいろな誘惑、さまざまな攻撃があるときに、ああそうだった、これはこれではいけないと、本当に勇敢に勇気を持ってその挑戦を退けていくことができるように。私たちは弱くて、サタンに対してなんて勝ち目はありません。しかし主よ、あなたは勝利の主です。 あなたが勝ってくださいますから、この時をむしろ私たちは喜び楽しんで大いに謳歌しながら、あなたの恵みを感謝し賛美して歩んでいくことができますよう導いてください。あなたの導きに期待いたします。御手に委ねて愛する私たちの主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。